本日は第160回記念放送ということでね、スペシャルウィークなんですけど、まあ何をしようかななんてね、ずっと考えてて、で結局今日のね朝になっても何しようかって全然ね決まんなくてさ、それでまあでもね何も思いつかなくてもね、毎日ちょっと仕事とかねやっぱしありますから行かなくちゃいけないっていうところでさ、まあ通勤時間にでもねちょっと考えればいいの出てくるかなと思ってね家を出たわけよ。でさ、職場のね最寄り駅着いて、でまあそこから、まあ、遠いんですけど20分ぐらい歩くわけで、途中にさコンビニがあるからいつもねそこで飯を買ってまあ食べながらね職場に向かうんですけど、まあね今日はね半額になったねおにぎりを2つと、まあ三ツ矢サイダーなんかをねまあ小脇に抱えてさ、でレジに持ってったわけ。そしたらさ、いつもね、上着の右ポケットにね財布を入れてるんだけど、財布がないんだよね。あれれと思って、財布がないぞって思って、まあないからね、払えないからさ、だからあすいませんちょっと財布忘れちゃったんでっつって、でコンビニ出たんだけどさ、おかしいなと思ってね、ないわけないんだぞとね、いつも机の上にね置いてあるの自分のね、でそこ財布があって、その上にカードケースがあって、その上にキーケース、これ3段いつも積んでるのね。でこれをいっぺんにいつもまとめてポケットとかカバンとかに入れるんだけど、だって財布ないけどキーケースもカードケースも持ってきてるぞと、おかしいぞってなって、でカバンの中もね見たんだけど、やっぱしなくて、あれと思って。で、まあ、今日もさ、いつも通りちょっと、まあ、寝坊、ね。基本的に寝坊しますから。なんで、最寄りのね、その、池袋までね、自宅から走ってったわけよ。結構ダッシュしたの。この間で落としたのかなと思って。でね、まあ、クレジットカードとかはね、定期入れの方に入ってる、カードケースの方入ってるから問題ないんだけど、財布がね、ちょっと待って。誰か来たけど。え？失礼いたしました。今ね、家のチャイムが鳴りましてね。深夜23時に。で、もう怖くてちょっと小声になったけど、ちょっとね、いるから、で覗いたのよ、ドアのね覗きの穴をさ、したらさ、なんか宅配っぽい人がいたからさ、出たらピザ屋なんですけどっていうね。で俺頼んでねえんだけどなと思って、何号室で来てるんですかって言ったら、俺の部屋番号言うわけ。いやー困ったねと思って、違うんですけどっつって、あわかりましたっつって話になったんだけどさ、なんかね、こないだもあったんだよね。こないだもね、一回、お昼ぐらい、休みの日のお昼ぐらいにね、ピンポンって来て、なんだろうなーと思ったんだけど、なんか宅配っぽい感じだったね。やっぱピザっぽかったの。いたずらされてんのかなー、怖いなーみたいなね。そんなお話。でだ。どこまで話したんだ？ね、もう全然覚えてないぞ。ちょっと待ってくれ。最初から話すか？ちょっと待ってね。最悪だな、ちょっと。誰だよ、ピザ頼んだやつ。マジで、なんなんだよ、ピザや。ちょっと待って待って。最初から行く？最初から行こっか。ねえ。同じ話するけどね。はぁ、最悪ですね。すいません。じゃあ、もう一回。まあ、最初のね、少しはテンプレだからね。そっからは、何のね、全部好きに喋るんだけど、最初のやつテンプレなんで、ちょっとその辺ね、もう一回喋るね。すいません。なんかもうやだな、本当に。じゃあもう一回仕切り直すよ。もう最初から始めようね。何話したか分かんなくなっちゃったからさ。ね、すいません。ね、こんなグダグダですよ。ね、スペシャルウィークなんてやつはね。じゃあちょっと喋るから。もうやだわ。何の話なんだい？本日はね、 第160回放送ね。まあ記念ということで、スペシャルウィークなんです。で、まあ何をしようかっていうね。まあずっと考えてたんですけど、まあ、全然ね、思い浮かばなくて。で、結局今日の朝になっちゃったんだけど、でも結局ね、何も思い浮かばなくてさ。でもね、今日もね、仕事もあったからさ、仕事行かなくちゃってところでさ。で、まあ、通勤時間中にでもね、考えればなんか思いつくかななんて思って。で、まあ、家を出たんですよ。で、まあ、職場のね、まあ、その最寄り駅まで着いてさ、で、そこから、だいたい20分ぐらいね、歩くんだけどさ、で、途中にコンビニがあってね、いつもそこでね、ご飯買って、で、食べながらね、職場に向かうんだけどさ、で、今日はね、半額になってたね、おにぎり2つと、で、三ツ矢サイダーなんかをね、まあ、まあ、ちょっと小脇に抱えてさ、レジに持ってったんだけど、ね、財布がね、見当たらないんだよね。まあ、いつもね、上着の右ポケットに入れてるんだけど、ないわけ。おかしいなと思って。で、まあ、その場はね、お金払えないからさ、ちょっと財布忘れましたとか言ってね、で、コンビニ出たんだけどさ、ないわけないっていうね、話なのよ。いつも、その、机の上にね、財布と、カードケースと、で、キーケース。これ、三つ、積み重ねてね、置いてあるから、まあ、絶対、三ついっぺんに持ってるわけなのよ。で、ちゃんとポケットには、キーケースと、あと、カードケースはあるわけ。だから、財布だけないってのは、ないよなと思って。で、カバンの中見てもさ、で、財布、なくてさ、あれーと思って。で、ちょっとね、朝ね、少し寝坊しちゃってたからさ、まあ、うちからね、最寄りのその池袋まで走ったわけよ。だ、この間で財布落としちゃったのかなーなんて思ってさ。で、まあ、財布落としたらね、大変なことですから。まあ、最悪ね、落としたとしても、まあ、クレジットカードとかはね、カードケースの方に入ってるから、まあ、大丈夫だとしても、財布の中に何が入ってるかっていうと、やっぱ免許証だったりとか、あと銀行、まあ、銀行はないのか。うん、あ、あるか。銀行の、ネット銀行の、ID とパスワードだったりとか、あとは、あれだね、病院の診察券。これないとね、俺生きていけないから、生命線だからさ。とかね、あって。で、ただ一番でかいのが、そんなんじゃなくて、普通に現金、なんだよね。で、普通さ、まあ俺も結構貧乏、ね、貧乏な生活してるから、いつもだったら持ってないの。ただ、今回は、年末年始あったじゃない。で、年末で、10万ぐらいね、おろしてて、なんか、年末年始でね、銀行とか ATM とか使えないと困るなと思ってね、10万ぐらいおろしてあって、で、その後にさ、年始にさ、元旦にスロット行ったじゃない。ね、行ったじゃないって、知らないけどって話かもしんないけど、行ったんだけどさ。そしたらさ、もう、スロット出るわ出るわでさ、8700枚出てさ。で、まあ、ちょっとね、投資してたからあれなんだけど、だいたい16万ぐらいプラスになって。で、ね、今日までで、まあ、いくらか使ってるからさ、あれなんだけど、まあ、22万ぐらいは、財布の中に入ってる状態だったの。ね、なんでそんな持ってるんだって話なんだけどさ、銀行早く預けろよって話なんだろうけど、ねえ、なんかまだ知らないといけないさ、公共料金とかさ、税金とかいっぱいあったからさ、それ払ったら全部ね、銀行に入れようかなと思って持ってたんだけどさ。だからこれ20何万とかちょっと落としちゃった日には、俺、ねえ、毎月働いて、1ヶ月のお給料みたいなもんですから、これは死ねると思って。でも、もう、ね、コンビニ出てさ、もうすぐに職場向かわないと遅刻だからさ。まあ、これ戻って、まあ、1時間かからないぐらいだけど、戻るか、職場行くか、超迷ってさ。でも、まあ、もう今更じゃんと思って。落としてたら、ね、だって20万入った財布見つけたらさ、ね、どう考えたって、ね、お年玉ゲットだぜでしょ？したらもう出てくるわけないしさ、と思って。でもしょうがねえなと思って、戻ってもね、見つからないし、 ね、落としたらもうしょうがないよね。で、もしかしたら家にあるかもしれないから。だからもうしょうがねえなと思ってさ、もうそのまま職場行ってさ、で、まあ、職場の人にもさ、なんかもう財布なくしちゃったかも、みたいな言ってさ、いくら入ってんの？うん、20万ぐらいつってさ、まあ、そんな話してたんだけどさ、まあ、それちょっと冗談っぽく言ってたけど、もう気が気じゃないよね。本当に。20万は、ちょっと気が気じゃない。まあ、言っても、その、スロットで、ね、出た16万、まあ、こんなのあぶく銭じゃないって言ったら、したらま、差し引き4万ぐらい。ね。まあ、20-16で4万でしょ？ 4 万なくしたというレベルかもしんないけど、いやちょっと待て待てと、4万も結構でかいぞという話もあるけどさ、でもね、それ以上やっぱしね、普通にスロットで16万ねプラスになろうが、去年はねスロットマイナス20万オーバーしてるからさ、やっぱそれはあぶく銭の16万じゃなくて、やっと戻ってきた16万だからね、さらにそっからね、プラス4万円して20万落としちゃうって、ちょっと冗談じゃ済まされないよねっていうね、話でさ、本当にドキドキしながら。で、ちょっとね、ただ終わるのはさ、仕事始まるのが、まあ、12時50分とか、1時ぐらいでさ、で、まあ、仕事終わるの9時半ぐらいだからね、そっから帰ってきて、家着くの10時半ぐらいなわけじゃん。それまでさ、もう、どうしよっかなーと、なくなってたらめんどくせえなって。お金はねえわ。ねえ、免許証はまた再発行しないといけないわ。で、財布の中に何が入ってたかもあんま覚えてないから、これやっべえなーと思って。で、さっき帰ってきてさ、ねえ、財布あんのかなーと思って、もうドキドキしてさ、いいよ、ねえ、160回放送だからってさ、ねえ、ネタがないネタがないとか思ったからって、変なネタ作んなくていいからと思ってさ、ほんとこういうところね、神様はね、うん、財布ないとかあるとかそんなんでちょっと慌てたらちょっと面白いだろみたいなさ、そんなんでさ、ちょっとさ、なんか遊び心なのか知んないけどさ、ちょこちょこ俺の人生にそれで介入してくるけどさ、もうほんと面白くねえからそのギャグと思って、ね、神様ギャグちょっとあんま面白くないからね。だからそんなんでさ、でちょっと今家帰ってきてさ、机の上見たらさ、財布が、ねえ、どっちなんでしょう。まあ、あったんですけど、ね。あったからよかった。あったから、ラジオも放送できてるよ。なかったら、ラジオの放送なんてしてないで、警察行くからね、普通にね。そんなんでね、もう、ちょっともう160回記念放送で、スペシャルウィークなんだけど、なんもってわけでもないんだけど、まあ、大したね、その企画もね、結局、今日も決める、ね、考えるつもりだったのに、そんなんでさ、全然考えらんなかったから。まあよくわかんないね、話でもね、今日したいかなと思うんだけどさ。まあそんなね、まあ記念すべき日にね、ぴったりなね、まあネタは降ってくるよねっていうね。何もなかったら、一応何かしら起きるねって話ではあるし、ね、さらにだよ。ね、さらに、本当に、さっき放送中に、ピザ屋がね、頼んでもないピザをね、持ってきたりとかさ。そんなんありますからね。まあ、なかなか神様に愛されてるなって、そんな感じでね、今日もね、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジで、当店ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。いや、そんなね、感じですよ。ね。だからいいんです。日々ね、ネタを探さなくたって、ネタはいくらでも、ね、降ってくるんだなっていうね、ところなんだけどさ。でも、逆に言うと、やっぱしネタをちゃんと考えてないと、こういうね、ネタが強制的に降ってくるっていうね、ちょっと怖すぎてしょうがないから。まあ、次回のね、スペシャルウィークはね、しっかりとしたね、企画を考えてね、やっていきたいかなと思うんでね。まあ、その辺はね、また次回ね、あと、10週後ね、期待していただけたらと思うんですけど。で、今日はね、一応ま、スペシャルウィーク、なんかしないとと思って、で、それでせめてものね、考えた企画というか、なんだろうね、と思って。で、まあ、年始ということでね、まだ1月だから、今年、俺がね、 まあ、努力とか工夫でね、まあ、頑張れば無理やり達成できそうな目標、これを100個発表しようかと思って、でやったんだけど、20個しか思い浮かばなくて、しかもどうでもいいの。だから一応この20個発表するけど、まあね、10分ぐらいで終わっちゃうかなと思うから、終わっちゃったら、まあお便りとね、あとまあ他にも話したいこともあるから、その辺でまあ普通のラジオになっちゃうような気がするんだけど、まあそんな感じでね、今日もやっていきたいと思いますよ。で、お便りとかね、いただけるようだったら、メールもしくは掲示板でお持ちしております。掲示板の方は、童貞ネットとググっていただいて、で、そちらにホームページありますから、そちらの掲示板で、ラジオ用スレその3というところにね、お便りいただきますか、もしくは、メールの方でお待ちしております。メールの方が、radio@doutei.net、radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまで、お待ちしております。じゃあね、早速やっていこうかね。でちょこちょこまあいろいろねお便り挟みながらねやっていきたいと思うんだけどさ、で今日ねやること、今日やることじゃないよ、今年ねなんとかねまあ、達成できそうなね目標をねいくつか挙げてみたからね、それをまあ20個ほど発表していこうとは思うんだけどさ、まず一つ目、いやもう普通に無難な話しかしないよ今日ね本当に、一つ目、宅建の学校に行くね、普通でしょ、なんか31歳ねえ普通のなんか目標っていうかね、着実にね積み上げる人生をねようやくしようとするね、そんな感じですけどね。だからちょっとね、宅建の学校に今年は行こうかと思って、3月ぐらいから半年、9月ぐらいまで行って10月に試験というところで、2つ目、宅建のね試験を受ける、ね、これ別枠ですよね。宅建の学校行っても途中で挫折して受験しないかもしれないわけですから、宅建のその試験もね受けるっていうところもね一つの目標ということでね、まあここをねなんとかね今年は達成したいなと思ってるんだけどさ、でねちょっとねお便りもいただいてるからねちょっと読んでいきたいと思うんですけど、お便り、ラジオネームしがない OL さん、新年の放送を聞き終わりました。やはりパルさんはボンボンだったんですね。宅建の資格あれば一発逆転という発想が、実家が不動産屋と恵まれた人の言葉だなと感じました。すでに器があれば楽ですもんね。まあ宅建は私も持ってますが楽に取れますよ。そこそこの大学卒の頭なら半年ぐらい、1日2時間ぐらいの勉強で受かりますから、資格としては C ランクぐらいですかね。ちなみに私は勤めながら1日に1時間から2時間ぐらいの勉強で半年かからずに受かりました。資格を取ろうと思いついたのが5月ぐらいで、秋の試験はとりあえず、練習のつもりで受けたんですが楽勝で受かりました。試験中に多分受かったと確信したくらいでした。やはり大学入試に比べたら楽勝ですよ。一応私も予告出てますから、パルさんも試験に向けて頑張ってねというねお便りいただきました。ありがとうございます。そして、このねしがない OL さんいただいたねお便りなんですけども、こちらのお便りの後にねもう一個ちょっとね他の方からお便りいただいてまして、ラジオネームベルさんね、パルさんは家庭教師をつけても大学受験に失敗しているので宅建も楽勝じゃないと思いますよね。そんなお便りいただきましてありがとうございます。そうなんですね、僕は頭がねすこぶる悪いんですね。なのでそこそことね大学卒業しているような、ね、方の頭だったら半年ぐらいでね1日2時間ぐらいの勉強で受かるよって話なんだけど、受からないよね。もう半年前からしっかりもそのま3月からね9月10月までもうしっかりみっちりだよ。1日6時間ね、働きながらなのに6時間ぐらい勉強しないともうほんと無理だと思うんだよね。俺はもう脳がもう文章を受け付けないからね、だからどうしようかなと思うけどさ、だ学校にねちょっとね通わないと、週1回でもねじゃないと受かんないかなっていう部分があるからね、そんな楽観視してませんよ本当に。だってその、まあ俺もね、大学受験失敗してますし、ね、家庭教師もね、家庭教師のトライですよ。つけて勉強したのに、 ねえ、もうトライしきれなかったよね。本当に。でも言っても、家庭教師つけたのも3ヶ月間ぐらいだけどね。それでもう無理だったからね。まあそれは無理な話なんだけどさ。しかもだって商業科から工業科に行こうっていうね、無謀な話と、まず英語が全くできないっていうね。もうこういう何重苦にもなるね。そんな頭脳の持ち主ですから。いや、昔は良かったんだよ。小学校の頃は良かったの。ね、クラスで1位とかさ、取ってたからね。俺は天才なんだと思ってた時期もありました。ね、中学生まではね、スラムダンクに影響されて、ね、天才ですからって言ってましたけど、高校になってね、自分のクソなね、脳みそに気づき始めてさ、どんどん落ち込む日々だよね。それでここまで育ってきちゃいましたけど、ね、そんな人間ですから。で、先ほどね、そのしがない OL さんからいただいたね、お便り、一番最初なんですけど、まあ、やはりパルさんはボンボンだったんですねっていうね、ありますけど、まあ、うちの家業が不動産屋っていうのはありますよ。でも、親父が一人でやってるような不動産屋だから、それはボンボンなのどうなのっていうと、ちょっと疑問だよねっていう部分と、言ったらだよ。サザエさんでいうところの、ね、花沢さん的なところよ、結局ね。まあ、そこまで立派じゃないですけどね。っていう部分がありますし、ちっちゃい頃なんて、そりゃね、まあ、一人っ子だから多少はね、まあ、恵まれたというか、大家族っていうよりはね、そりゃ、俺も一人だからね、一点集中するからって部分あるけど、そんなにじゃあ裕福だったのっていうと、そういうわけではないよねっていうね。今だからこそ、ね、言ったらだよ。言ったら今だからこそ、多少なりともね、少し、まあ、裕福ではないけども、ね、多少なりとも恵まれた環境にね、なってきたかなって思うけどさ。でもね、昔はだって、うちの親父だって、自分の、その親父の代からね、始めてるからね。俺が生まれてからとかで、不動産屋始めたとか、そんなんだからさ。だから、もう親父も駆け出しだったわけよ。そこでさ、ねえ、ボンボンとかないじゃんみたいな。親父も、なんかね、そういう、後継ぎだったりとかでさ、それで、なんか、もともとやった不動産屋を継いだとかだったらね、そしたら俺もボンボンって言われてもわかんない。もう問題ないだろうけどさ、親父も駆け出しでさ、やってさ、一人で始めてさ、そんな、全然ですよっていうね。本当に。むしろだって、俺もちっちゃい頃団地住んでたからね。もう、県営なのかな？市営かわかんないけど。っていうさ、ああいうアパートみたいなさ、マンションっていうかその、そういう団地に住んでさ、もうほんと家賃、何万円でもないよ。ほんと。だからね、ほんと何千円っていう家賃だったような気がするんだよね。そう、だからさ、そんなところに住んでた人間ですからね。ボンボンじゃないんですよっていうね、ことをね、声をね、大にして言いたい。ね、そんな話。まあ、ちょっとね、そんなんで、まあ、やりたいことね、今年やりたいこと、宅建、ね、宅建絡みということですね。あとは、三つ目、やりたいこと。合コン。友達のね、ちょっとなんか主催したようなね、開催した合コンに行きたいと。いうのがあるよね。まあ、あるでしょ。31歳ともなれば、ね。まあ、合コン20代でやれよって話なんだけど、20代は、ね、行った瞬間にバカにされるから。だから、ね、まあ、ちっちゃいの来たって。ちっちゃいチンチクリンのハゲが来たってなるじゃん。だから、20代怖くていけなかったけど、30歳になるとさ、30超えると、ね、ちっちゃいチンチクリンの、ね、ハゲてるおっさんが来たって、おっさんプラスされちゃうんだよね。もう、なおのこといけないっていうね、ところあるけど、まあ、そんなのはでも気にしないでね、ハゲ散らかした状態でね、行きますから。な、これでね、合コンに行きたいと思ってるから、ね、このラジオもし聞いているね、友人各位いたら、合コンね、誘ってください。行きます。ね。まあ、ネタにもなるでしょね。合コン行ったよって話、みんな聞きたいでしょっていうね、ところあるからね、合コン、まあ、気が乗らなくても行きたいと思いますからね。誘っていただけたらなと思いますよ。もしかしたら出会いあるかもしれないからね。本当にね。あとは、4つ目。街コンに行く。 マチコンっていうのがさ、前もちょっと話したかもしんないけど、まあ、町単位っていうかね、例えば、池袋でやる大規模合コンみたいな、だったりとか、大宮でやる大規模合コンとかね、そういうのあって。で、もういくつもの居酒屋とかね、そういうところを全部、点々としてね、もう、400人対400人とか、そういうので合コンするっていうのがあってさ。なので、これが3月にあるから、池袋の方がね、これちょっとね、参加したいな、と思ってるから、これ言ったらね、普通にレビューはね、したいなと思いますよ。で、あとはね、まあ、MSN。じゃ、MSN じゃないね。MSN だと、検索ね、サイトになっちゃいますけど、SNS ですね。ね。SNS の、まあ、某、ミクシー的な、ね、もののね、ところでやっているようなオフ会。これに行こうかなと思ってさ。まあ、去年も一昨年もなんか言ってる気がするんだけど、その、SNS 系のオフ会にね、全然行ってないから、ここでちょっとね、本気を出したいと。ね、ここだったら趣味の合う人とね、出会えるんじゃないかというところで、まあ何があるの？モンハンオフ？とかね。まあいろいろあると思うんだけど、まあ何かしら、卓球オフ。ね、いろいろあると思うからさ、何かしら行きたいと、ね、思ってます。まあそんなところ。で、あと、6つ目。童貞ネットのオフ会をするというところ。去年もやったよね。一回やって、去年一回だけ？二回やった？わかんないけど。何回やったかもわかんないんですけども、今年もちゃんとやりたいなと思いますから。ね。みんなあれでしょ？モンハン買ったでしょ？さすがに。だから、今回こそね、ラジオ聞いてくれてるみんなとモンハンをしたいね。そしたらさ、いいところあるからさ、池袋にさ、いいちょっとモンハンできそうなところあるから。そこね、ちょっと予約しとくから、みんなでやりましょうよっていうね、話。で、夜は、ね、居酒屋行って、酒飲んでっていうね、ところですよ。で、いいんじゃないかしら。ダメかしらね。まあ、これまたね、どうせ誰も、モンハンね、やってないってオチで終わりますからね。まあ、次回こそはみんなね、頑張って、モンハンね、買っといてもらえると、嬉しいなってところだな。あとは、7つ目。やりたいこと、部屋に女性を呼ぶ。これね、まあ12月池袋に引っ越してきましたから、この部屋にね、やっぱり女性を呼びたいというふうに思うわけですよ。で、この間もね、ニトリに行ってさ、でいろいろ買ってきたわけ。カーテンとかさ、ベッドカバーね、シーツ、枕。いろいろ買ってきてさ、まあ多少なりともね、部屋綺麗になったからさ、したらもうあと女の子呼ぶだけじゃない。部屋狭いけどね、4畳半の部屋に女の子呼ぶだけじゃない、ね、したらもう大丈夫じゃない。部屋も綺麗になったからさ、いけるかなと思うんだけど、まあ、ただね、座る場所ないから立ってもらうしかないんですけどね、スタンディングバー的なね、おしゃれな感じが出せるんじゃないかなと思うんだけどさ。だからそんなんで女性をね、今年はなんとかね、部屋に呼びたいなと思って。もちろんマンツーですよね、マンツーで女性を呼びたいと。だからもう立ってる場所がないからさ、ね、座る場所ないから、そしたらもうベッドの上に行くしかないっていうところでね、ちゃんちゃんっていうね、話ですからね、その辺いろいろ期待したいなっていうね、ところかな。じゃあちょっとね、他にもお便りとかでもね、いただいてるかと思うからね、読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネーム456番さん、パルさんは合コン合コンと言ってますが、職場にはスケベしたい女の子はいないんですか？てかメガネ屋の女の子はどうなったんですか？というね、お便りいただきました。ありがとうございます。職場にはね、そういういないね、対象がいないんだよね。可愛いなって思う子はいたとしても、みんな結婚してんの。それかね、ブスね、ブスかデブかおばちゃんしかいないから、あとはね、いいなと思った子は結婚してるというね、このパターンに陥ってますから、残念っていうね、ところで。で、前からね、僕がちょっと片思いをしてるね、メガネ屋の女の子がいたんですけど、 まあ僕も引っ越してきちゃいましたから、あれ埼玉のガッキーですからね。もう僕も東京都民にね、そろそろなりますからね。まあ遠距離恋愛になっちゃいますからね。残念っていう部分もあって、もう諦めてますよ。ね、アイドル、アイドル、ね、アイドルのこと好きになったってさ、ねえ、恋愛できるわけじゃないでしょ。だからそれと一緒、ね、憧れっていうことでね、うん、一時でもちょっとね心躍ったっていう、ね、それだけでいいと。ね、あんだけ毎日のようにね店の前をね、通勤時にね通ってチラチラ見てね、いつね鉄道警察呼ばれるかっていうね、ビクビクしながらね毎日過ごしてましたけど、まあ、このね情熱っていうのもまあ片思いですから、所詮はね、まあ、ストーカーにならないレベルでよかったんじゃないかなっていうね、まあ、これをストーカーって呼ぶのかもしれないけどね、まあいいんじゃないかなってところでね、もうそのメガネ屋の女の子はねもう諦めてますからね、まあ、残念っていうね、また新しい恋をね探したいなと思いますからね、まあ見つかるでしょう、合コンで見つかるでしょうっていうねところですよ。あとはラジオネーム、ナショナルさん、第160回スペシャルウィークおめでとうございます。僕は明日成人式を迎えます。懐かしい友人たちに会うのがとても楽しみです。パルさんは当時どんな成人式でしたかってね、お便りいただきましてありがとうございます。あ、まず成人ね、ご成人おめでとうございます。いや、ほんと懐かしいですね。もう31歳だから11年前か、もう11年経ってるね、成人式からね。あっという間だぞ、ほんとにびっくりするから。20歳ぐらいの人ね、10年あっという間だから、なんかね1個ぐらいね10年続けてなんかやった方がいいね、せっかくだから。もう気づいたら10年経っちゃってるから、だったらなんかね一つずっと続けられることをね10年やった方がいいかな、なんて、そんなまずお話からなんですけどね。あのね、俺の頃の成人式はちょうどね雪が降ってた気がするんだよね。なんか成人式ってね雪降るんだよね。多分過去のやつをねいくつか調べたらねわかると思うけどね、結構雪降ってる、関東なのに。で結局俺のところも雪降ってて、で行ってさ、まあ、懐かしい顔ぶれとかもねあったりとかしてさ、で成人式終わってみんな何するんだろうね。普通わやったらなんかその後ちょっとみんなで飲み行こうぜとか、そんなのなるのかね。まあうちはそんななくてさ、居酒屋とかもないからさ、ちっちゃいところだったからさ、だからその後普通に家帰ってきて、でいつも遊んでる幼馴染と帰ってきたんだけど、帰るときにその昔ね中学校とか部活が一緒だったやつとかがいてさ、でこの後麻雀しようぜって話になってさ、で俺ん家に来て、4人で麻雀した記憶があるね。うん、別にお金かけたりとかはね、ないのよ。普通の、カードゲームするのと同じレベルで麻雀するっていうだけなんだけどさ。だから、麻雀して、で、終わり。そんな成人式。まあ、成人らしいでしょ？ねえ。成人式一発目から麻雀するってさ、こんなに成人らしい日はないけどさ。そんなんだったかな、なんてね、思って。だから、まあ、あんまりね、みんな成人式にどんな思い出あるのって言っても、そんなないと思うんだよね。だって、家のち、ま、あれだよ、千葉県民とかの人はさ、浦安とかだったらさ、ディズニーランドとかでやったりとかあるからさ、それはね、思い出に残ると思うけど、他のところなんてさ、その、自分家の近くのところでさ、ね、なんかその式典みたいにやって、ちょっと帰るしかないじゃん。帰って、みたいな。普通に、家でお昼、ご飯食べてみたいなさ。ね、田舎だったらって食べるところもないんだからさ。家帰るしかないし、つってさ。家帰って、で、終わり、つって。いつも通りのね、日常ですよ。で、休みの日だから、いつも遊んでるやつと遊んで終わり、みたいなね。感じなんじゃないかなと思うからさ。そんな、ね、成人式だからって、なんか、昔の同級生の女の子と知り合って、みたいな。そんなね、ないっすよ。まあ、イケメンはあるかもしんないけど、僕みたいなね、メガネ面にはね、そういうのなかったですねっていうね、感じかな。ちょっと悲しいですね。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、460番さん。 成人式でパルさんに告白した女の子に会わなかったんですかってね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、僕にね、過去に、告白した女の子ってのは何人かいるんですけども、ね。ちょっとリア充っぽいでしょ？そんなことないよ。ね。俺に告白する、ね。告白する女の子がね、全員可愛いと思ったら、それは間違いだからね。まあ、俺みたいなやつに告白する子っていうことは、まあ、そういう子ですから。ちょっと、ね、あまりよろしくない子ね。うん。っていう子に告白されてますからね。何人かにね。で、その子とかとはね、特にね、成人式ではね、会わなかったね。会ったのかもしんないけど、もうそれどころじゃないしね。なんか、久しぶりに昔のね、そういう友達とかと会ったけど、なんかみんな俺のこと覚えてんのかなみたいな、そわそわしながらね。そしたらもう、成人式終わったからさ。まあ帰るしかねえから帰るっていうね。そんな話ですよ。悲しいですね。あとは、ラジオネーム。459番さん。メガネ屋の女の子、諦めたらダメですよ。新年早々、メールで告白して、今になっても返事が来ない俺がいるから大丈夫ですってね。お便りいただきましてありがとうございます。新年早々頑張ったね、本当に。いやー、なかなかね、告白できる人とできない人ってやっぱしいるからね。俺はもう絶対できないタイプ。もう、例えば、ね、親しい女の子ができて、90% ね、告白したら OK だろっていう状態になっても多分言わないよね。 99% にして、それで向こうからね、なんとかもう向こうが待ってらんなくなって言ってくるのを待つみたいなね。そんな感じじゃないともう無理かなと思うからね。多少なりともね、推しの強い子じゃないと付き合うっていうところまでね、いかないんじゃないかなって思うんだよね。だからね、俺は諦めちゃうってね、ところで、ね、459番さんはね、メールが来ることをね、祈ってますから、多分忙しいんだよ、今。で、忙しい、彼女もね、忙しくて。で、あとはちょっとね、迷ってるの。で、周りのね、友達とか今相談してるところだから、もうちょっとね、待って。で、連絡来なかったら、またね、まあメールするなり、直接ね、ちょっとこの後、ね、話いいかな、つってね。そうすると、その女の子の友達のね、奴らがさ、顔を見合わせて、来たー来たーつって、ね、なるからさ、楽しそうですねっていうね。結構きついね、そういうのもね。まあ、うまくいくとね、願ってますからね、頑張っていただけたらなと思いますよ。あとは、ラジオネーム457番さん、池袋マチコン、俺も行きたいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。これ、マチコンね。じゃあ、街ね。なんていうの？街ね、街。街路樹の街ね。マチコンね。これね、ぜひ、多分ね、マチコンって検索すれば出てくると思うんだよね。池袋スペースマチコンとか。そしたら、それでね、大体内容わかるかと思うからね。それでよかったら、皆さんね、ちょっと引き連れてね、来ていただけたらと思いますよ。俺もいますからね。ね、みんなでね、女性をね、ゲットして帰りたいと思いますよ。あとはラジオネーム458番さん。オフ会いつ頃っていうね、話なんですけど、オフ会いつかな？あったかくなったらかな？ね、今寒いから、外に出たくないからね。まあ、春。でも春はな、花粉飛んでるからな。花粉症すごいから。夏は暑いでしょ？汗だるまだからもう出たくないから、秋あたり、ね。夏と秋の間ぐらい。ね、この辺に期待して、ね、あと半年以上あんじゃんって話なんだけどさ。まあそんなもんでしょってね。それか、うん、春と夏の間ぐらい。まあわかんない。できればね、ちょっと早めにね、やりたいから、7月、6月、6月は雨がすごいからな。梅雨だからな。7月かな。暑いかな。でも7月ぐらいだね。がいいかななんてね、ちょっと思っておりますよ。あとね、やりたいこと。ね、やりたいことの続きですからね、話はね。今年、やれそうな、ね、達成できそうな目標。8つ目。ラジオ関係のサイトを作る。っていう話なんだけど。まあ、このね、童貞ネットっていうね、ラジオやってますけど、またもう、 一個ね、何か、まあ、サイトもね、作ってね、なんかやりたいなと思って、まあ、これ絡みで、9個目、新しくラジオを始める。ね。できれば、池袋を拠点にしたね、グループ制作がしたいと。いうところで、まあ、このね、8個目、9個目はね、まあ、一緒の内容っちゃ内容なんですけど、ドメインの方をさ、ラジオ絡みのドメイン取ってさ、ラジオ .net、まあ、ラジオっていうのも、ローマ字読みみたいなさ、RAGIO、もう、ラジオね。ラジオ .net っていうドメインと、あとね、podcaststation.net だか .com だかもう覚えてもいないけど、結構前に取ったから。この二つのね、ドメインちょっと取ったから、なんかね、サイト作りたいなっていうのと、ね、ラジオを始めたいなと。で、ラジオはね、やっぱし実際にやっぱし会って話をしたい部分があるから、で、せっかくこれもちょっと東京出てきたからさ、池袋を拠点にしてやりたいんだけど、俺も仕事がさ、いつも終わるの遅いから、だから変な話、まあ、23時過ぎとかでも会えるとかね、あとは俺も平日休みだから平日で会えるとか、そういう人をね、ちょっと一緒にやりたいなっていう部分とさ、あとね、やっぱし俺も男ですけど、男のね、パーソナリティなんてそんな伸びませんから、やっぱり女性パーソナリティというところをやっぱし求めていますので、ちょっと女性の人とやりたいね。今おかしな発言ですね。女性の人とやりたいっていうね、そこだけ切り取るとちょっと大変怪しい話になっちゃうんだけど、いや本当にでたださ、基本的に女性ってなんかイラってするじゃん、何かとね、勘違いしてるじゃん、あいつらさ。だから女性と一緒にねラジオするのやだなとか思うんだけど、ただね、やっぱし俺たちと同じサイドのね女性だったら楽しくラジオできるんじゃないかなと思ってさ、その俺たちが何がね一番こういう精神的にね来ちゃってるのかっていうと、やっぱり童貞絡みね、セックス絡みなわけですよ。で、童貞こじらす、今こんなになっちゃってますけど、ということはだよ、女の人も処女をこじらせてたらね、俺たちみたいな卑屈なね考え方になるわけだから、だからまあ、変な処女を求めてるわけなんですけど、ただもう処女なんていませんから、だから処女をこじらせた人ね、こんな人と一緒にラジオがしたいと。まあ、ただまあ、ちょっとどういう風なスタンスでやるかはまだねあれなんだけど、まあ、俺メインパーソナリティみたいなね、おしゃれね、おしゃれなメインパーソナリティみたいな感じでさ、でアシスタントで女の子がいるみたいなね、そんなのどうかしらって思ってるんだけど、まあ俺がねちょっと絡んだ時点でまあ、このラジオは伸びないっていうね確定なんですけど、でなんかやりたいなと思ってさ、でそれをまあ、今年ねなんとかね、まあ、宅建の勉強しながらできたらねいいかななんて思うんだけどね、そんな暇じゃないかな、わかんないですね。であとは10個目、ニコ生かユーストリームでもう少し放送をするということなんですけど、まあラジオがね基本的にやっぱりメインで、でニコ生とかそういうのはさほとんどね最近やってないんです。でユーストリームのアカウントとかもあるんだけど、これも全然ね使ってないから、今年はね、せっかくだからニコ生とかねユーストリームとかでね動画の配信もねしていきたいなと。ただこっちはねやっぱりラジオとは違って雑談って話になっちゃうからさ、なんかちょっと違うかなと思うんだけど、まあ仕事終わって帰ってきて、でまあご飯食べながらね酒でも飲んで、その時にねこの食事タイム、アルコール摂取タイムをねまあニコ生とかねしたらいいんじゃないかななんて思ってね、でみんなでねちゃんと乾杯してさ毎日晩酌するっていうねいうところでいいんじゃないと思って、まあ本当はねその時間はいつもアニメを見ないといけないんだけどさ、アニメもねもう疲れちゃってアニメ見ようかなって思うんだけどさ、なんかもうねちょっとアニメ熱がねちょっとなくなってきちゃってるんだよねと思ってね、だからまだ今期始まったアニメもさ何本 ?3 本ぐらいしかまだ見てないから、まあ、今週ねだいたい全部出揃うから、でもただあれかね、今期 やるアニメ自体が不作な気がするから、うん、だからね、あんまりアニメ熱が出てないかもしれないんですけど。まあ、来週はね、なんだかんだ言って、10本ぐらいはね、アニメ見て、アニメレビューね、しようかなと思ってますからね。アニメファンの人はね、ちょっと来週も聞いていただけたらなと思いますよ。あとは、住民票を移す。これね、まだね、実家の方のね、ところに住民票はある状態ですから、せっかくね、豊島区に住んでますから、豊島区民にちゃんとなろうかなと思ってね、1月2月あたりでね、うまくちょっとやってね、住民票を移して、で、めでたくちゃんとね、都民になりたいかなと思ってます。ちょっとめんどくさいね。で、あとは、未払いの年金を支払うというのと、それ12個目ね。で、13個目が、未払いの住民税を支払うというね。その辺。まあ、今日、このね、落としたと思ったね、20万円がね、落としてなかったから。これで、支払いをね、早急に済ませたいと思ってますし。まあ、あとね、まあ、20万ね、まあ、出てきちゃったからあれなんですけど、もしね、家に財布ね、忘れてたんだったらっていうね、話をちょっと今日同僚にしててさ、そしたらね、焼肉ね、1万円おごるよってね、話しちゃったから、ね。だって、落としてたら20万なくなってるわけだから、そう考えたらね、落としてなかったら、まあ、1万円ぐらいね、出しますよっていうね。っていうかね、まあ、パチスロもね、まあ勝ったし、で、まあ、日頃お世話になってるしね、たまにご飯とかもおごってもらったこともあるし、だから、まあ今回はね、そういうんで、まあ、いろいろね、重なって、いい機会だから、もしね、焼肉とか行くんだったらね、もう安いところですよ。1980円で食べ放題とかそのレベルしか行けないですけど、まあ1万円分ぐらいね、おごるよって。したら、俺含めて5人ぐらいで行ってさ、俺が全部支払いできるわけだからね。まあそのぐらい俺も31歳だからね、たまにはいいんじゃないって思うからね。まあそんなことをね、ちょっと約束しちゃったから、そんなんね、やろうかなと思いますけどね。あとは、あとなんだろうね。ちょっとじゃあお便りもいただいてるかな。お便り読んでいこうかな。ラジオネーム、お便り。461番さん。マチコン、連れて行く友達いないなら、パルさんチームに入れてほしいですってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そう、さっきからちょっと言ってるマチコンなんだけど、これね、二人で一チームらしいんだよね。だから、一人では参加できないみたいな。そんな感じらしいの。だから、多少なりともみんなでね、組んでいかないといけないんだけど、俺もね、ちょっと誰と行こうかなってのあるんだけどさ、いや、もちろんね、その、リスナーの中からさ、私彼女いないからって一緒に行こうよって話もあるんだけど、普通に、それよりも前にさ、リアルなね、友達も、まあみんな俺に似たようなもんだからさ、彼女いないわけよ。だからさ、こっちもやっぱしね、組まないといけない部分があるから、まあ変な話、もう、行こうっていう人たち10人ぐらい集めて、で、グッパーでね、別れて組んでみたいなね、そんなんでもいいかななんて思うんですけどね。まあちょっとね、近くなったらね、また発表したいと思いますから、どんな感じになるのかね。まあその辺でちょっとうまく調整できるんだったらね、みんなでね、行けたら楽しいですよねっていうね。あいつら10人ぐらいで集団だけどって、400分の10だからね、結構ですけどね。まあ面白くてなるかななんて思いますよ。あとはラジオネーム462番さん、女性と一緒に女性解体新書するんですかってね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、さすがにね、さすがの俺も女性の前で女性を罵倒することできませんから、難しいですけど、もう新しいね、番組をやりたいと思ってるから、そこでっていうね、ことだから、ダメです。この童貞ネットっていう聖域には女性はね、もう足一本もう踏み入れさせませんから、本当に。だからね、まあ女性はね、もう今後もちゃんと解体していくんですけど、だってやだろう。ねえ、女性の悪口女性の前で言うとかさ、そうするとまた女の子さ、泣くんでしょ？もうやだもん、そんなの。だから、まあないですけどね。まあ逆に、女性いた方が、いいのかな。熱が入るのかな、みたいなね。 その女性のね、女性を罵倒することで、その女性がヒステリックになって、ね、それをさらに俺が論破するっていうね、そういう図式、ね、楽しそうですけどね。まあ、そんなないですから。まあ、これはね、また新しいの始めることになったら、ここのね、ラジオで告知するか、もしくは内緒で始めるかね、わかんないですけどね。名前も変えてやるかもしんないですからね。なんとも言えないけど、まあ、こんな喋り方とこんな声してるやつ俺ぐらいしかいないからね。まあ、すぐバレちゃうんじゃないかなって思うんですけどね。あとは、やりたいこと。そうだな、まあ、さっきも言ったけど、まあ、さっきね、その SNS のオフ会に行くって話したけど、まあ、そんな中で言ってましたけど、モンハンオフに行くとね、いう話。もうこれはもう、どんなんでもいいんだけど、モンハン絡みのね、オフ会に行きたいなと思ってるから。ちょっとこれもね、普通に。やっぱね、モンハンできる女の子っていうのは、いいよね。なんだかんだで。別に俺、モンハンがそんな、すごい好きってわけじゃないんだけど、やっぱりね、一緒に何か同じことをできる子ってのはいいよね、と思って。だから、モンハンね、できる子がいいかなと思って、モンハンオフ。ちょっとね、行きたいなと思ってます。あとは、15個目。メンズエステに行く。これね、ね、チビデブメガネハゲが何言ってんだって、プゲラって思ってるかもしんないけど、よくさ、そういうネットとか見てるとさ、ネット広告でさ、メンズエステ、ね、なんか何十パーセントオフみたいなで、1000円みたいな書いてあるじゃん。あれに行ってさ、意外とだってこのラジオ、メンズエステって聞いてる人少ないでしょ？だから、ちょっとレビューをしようかなと思って。だから、ちょっとメンズエステね、本当はね、今日間に合うようだったら行きたかったんだけど、ちょっとね、間に合わなかったから行くの。だから、まあ、スペシャルウィーク段階でね、そんなんできたら面白いかななんてね、思ってますよ。あとは、FX の口座を増やす。今ね、ひまわり証券でやってますけど、他にもいっぱいね、FX の口座って作れますから、ちょっとね、住民票移したら、ちょっとね、口座の方をね、いくつか作って、で、その口座作るとさ、なんか特典とかキャンペーンとかで何万円キャッシュバックとかさ、そういうのあるから、そういうので、まあ、10万、20万ね、ちょっともらっちゃおうかなってね、ところと、で、あともうひまわり証券自体が、ちょっともう、そろそろ他のね、ところで俺もちょっとやりたい部分があるから、まあいい機会かなってところでね、使いやすいところにね、移動したいなと思っておりますよってところかな。相変わらずね、今年も、ね、FX はね、やっていこうと思うからね。今現在なんですけど、FX は、含み損が6万円でございますってね。ね、全然儲からない。また原資割れしてるからね。なんとも言えないんですけどもね、今年もやっていきますよ。あとは、17個目、やりたいこと。アニソンが流れるクラブに行く。っていう、ところかな。普通のクラブって、ね、なんかダンスミュージックみたいなさ、ね、B ボーイみたいなさ、そんな感じがするけど、アニソンだけがね、流れるようなクラブっていうのもあるらしくて。で、秋葉原とかには結構多いらしいのよね。だから、まあ別に僕もね、都内住んでますから、まあその辺もすぐ行けるかなと思ってね、夜にでも、クラブに行ってね、だ次の日休みだったら仕事終わって、そのままね、そのクラブに行って朝までね、まあフィーバーしたらさ、いいんじゃないと思って。でも、女の子をお持ち帰りして、そしたらだって、さっきね、やりたいことの一つとして、女性を部屋に呼ぶっていうのも達成できるから、完璧かなというところでね、アニソンが流れるクラブに行くというところ。で、あと18個目。台湾旅行。台湾行きたいんでね。台湾行きたいわんっていうね。そんな面白いギャグ言っちゃいますけど。本当に震災がさ、去年あったでしょ。で、そこでさ、募金とかでね、やっぱ台湾すごいね、良くしてくれたから。だから俺も今年、ノートパソコンとかね、アスースのノートパソコン、これ台湾だから。わざわざ台湾製をね、探して買ってますからね。もうありが台湾だったんですけど、で、せっかくだからね、旅行に行きたいと。で、海外旅行行ったことないからさ。じゃあ、そんなね、日本に良くしてくれる台湾に行きたいなと思ってさ。で、台湾旅行今年行けたらなってちょっと思ってます。あとはね、19個目。夏コミに行く。夏のね、コミケなんですけど。 まあ、この年まで、ね、こいつと、ちょっとどっちつかずなね、アニオタやってますけど、未だにね、夏コミ行ったことがないわけです。で、コミケ自体がないからさ。だから今年はなんとか、コミケに行ってみたいなと思ってるんだけど、まあ、暑さと、あと匂いね、これが怖いと。だから、なんかガスマスクをするね、そんなコスプレをしてね、行きたいなと思ってるんですけど、もしくは、ね、この M 字をね、M 字の髪の毛を、まあ、100% 活かしていくと、まあ、ベジータだよね。まあ、ベジータよりハゲてんだけど、まあ、これはね、うまく活かしていきたいなと思ってますから、スカウターも家にね、5個ぐらい転がってますからね。まあ、それもしつつね、行きたいかなと思ってますよ。あとは、最後、20個目。ね。あ、20個目もさっき言ったけど、同僚に焼肉を1万円分おごるっていうね。これね、やってきますから。これちゃんとね、達成したいなってところかな。まあ、その辺だよね。まあ、本当に普通の、ね、達成できることしかね、言ってないけど。まあ、でもこの辺は全部達成したいよねっていうところだから。まあ、この中でちょっと難しいかなって思うのは、まあ、合コン、マチコン、ミクシー系のオフ会、部屋に女性を呼ぶ、ラジオを新しく始める、台湾旅行。まあ、この辺が難しい。半分ぐらい難しいけど。まあ、頑張れば、ね、できるんじゃないかななんて思うからね。その辺もちょっとね、やっていきたいかなって思いますよ。あとは、ラジオネーム。ね、ちょっとお便りいただいていいか読んでいきますよ。463番さん。台湾の風俗行くんですかってね、いただきました。ありがとうございます。風俗って言葉を一言も発してないんですけど、風俗ね、行くんですかって話なんですけど。いや、行かないですからね。日本の風俗も行かないのに台湾の風俗行けないですからね。でも、どっちもどっちでしょ。結局風俗って時点で衛生管理なんて合ってないようなもんでしょ。だから、本当に、もう女性解体新書で言いたいぐらいだけど、もう風俗とかで働いてる女も汚らわしいから、ね、近寄んないでほしい。ね。まあ、風俗で働いてるね、女性の人聞いていたら大変申し訳ないんだけどね。ね。ちょっと、僕はもうダメなね、感じですから。だからもう風俗はもういけないっていうね、ところですよ。まあわかんないよ。ね、明日になったら急にね、チンコの勃起が止まんなくてどうしようってなって、ね、病院に行こうか風俗に行こうかってところになったら風俗行くかもしれないけど、今の時点ではね、風俗汚らわしい。ね、そんな感じ。あとはラジオネーム、長瀬さん。クラブ行こうよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。じゃあ、クラブ行こう。ね。まあ、どこにあるか全然わかんないからね。もし、知ってるね、クラブとかあれば。ね、ダメよ。そういう、おしゃれなクラブダメだよ。みんながね、ドラッグやって、で、トイレ開けたらセックスしてるみたいなさ。そんなクラブはダメですよ。ね。もう、暴力、セックスみたいな。ドラッグみたいな。そんなのは、無理ですけど。まあ、アニメの音楽が流れるね。そういうところだったら全然、行きたいなって。今はね、本当にアイドルマスターのね、曲ばっかり聴いてますから。アイマス、ね。まあ、アニメのね、アイドルマスターが良すぎたからさ、本当に。だって、去年、良かったアニメとして、やっぱし、シュタインズゲートとさ、まあ、マドカマギカ、あとアイマスみたいなさ。もうこの辺になってきてるからね、本当に。アイマス、本当に良くてね。アイマスの曲が流れるクラブあったらね、もう明日にでも行きたいね。そんなぐらいですからね。ぜひなんかそんなね、ところ知ってたらね、教えていただけたら嬉しいです。ではね、ちょっとね、他も今日ね、それで、やりたいことね、まあ、20代やりたいことをね、発表しましたからね。あとは、もう、お便りとね、今日ちょっと話したかったことなんでね、話していきたいと思いますけどもね。ラジオネーム、お便りね、465番さん、30歳過ぎてからモテるとかより大事なことがたくさんあると気づいた。まあそれ以前に人並みに恋愛や失恋をしていることが前提だけど、モテるモテないって、二元論自体が幻想なんだよね。大人にならんとわからないかなってね、答えていただきました。ありがとうございます。わからない。あのね、そう、結局人並みっていう表現もあれかもしれないけど、 ね、まあ、前提でね、書いてくれてますけど、人並みに恋愛やね、失恋をしていることが前提なんだけどさ、ね。でも、やっぱしそういうモテるモテないっていうことよりもね、大切なことはね、いっぱいあるんだっていうね、話なんだけどさ、まずね、この人並みのね、恋愛とか失恋っていうところにまず、行き着いてないからね、俺たちね、スタートライン立ててないから、全然わかんないね。大人になったところで、ね、そういう、もう選ばれた人間、じゃない。恋愛ができるとかね、失恋ができるっていうのはもう選ばれた人間だからさ、俺たちみたいな選ばれてない人間はね、まあちょっとわからない次元かなと思うんだけどさ、とか言って俺も童貞じゃないっていうね、ところで彼女もいたことがあるっていうね、まああんまり言っても説得力ないんですけど、でもやっぱりもう本当にそういうのも奇跡的にね、あったことであって、本当それがなくなってしまえば、その奇跡がなくなっちゃえばね、また今まで通りのね、ね、魔法が解けちゃった状態のシンデレラですからね。またボロボロのね、服を着てね、這いつくばって生きてますからね。だから、ちょっとよくわからないなってのあるんだけど。まあ、あるだろうね。その、女とかさ、そんな、異性とかそんなことよりもさ、もっと大切なものってやっぱし、あるよねって、思うんだけどね。ただやっぱり、俺たちは、その前に異性とね、ちょっといろいろ楽しく人生、ね、送っていきたいよねっていうね、あるからね、そこはなんともね、譲れないところですね。じゃあね、あとね、いただいてるお便りね、読んでいきたいと思いますよ。でこっからが長いんだよね、いつもね。じゃあサクッとね、読んで、終わりなんですけども、ラジオネーム、音のない森さん、少し前にパルさんに性欲を捨て去りたいと相談しましたよね。でパル大先生は、パル大先生の回答は、1日5分で済ませればいいじゃないか。まあ、俺にかかれば性欲なんて自由自在にコントロールできるんだけどね。はっはっは。まあ、少年頑張りたまえと。でしたね。なので、僕は1日5分で射精できるように頑張りました。最初の5分ぐらいは、5分で出すとか無理だと思ってましたが、だんだんと慣れてきて、G 行為だけが、ただの排泄行為となりました。G 行為がただの排泄行為となりました。するとオナニーとかただの時間の無駄だし、出るだけであんまり気持ちよくないしなという気持ちが芽生えました。これで僕もオナニーが多くて 5日に1回となりましたよ。ありがとうございます、パル先生、いやパル師匠。さあパルさんのお声を聞いているムラムラした君たちも1日5分オナニーを始めよう。ここで問題、本題です。世界が100人の村だったらパルさんはどうします、僕は可愛い子ちゃんをどんどん犯していきます。ああムラムラしてきた。現在最終射精から6日目です。ひゃー可愛い子いないかな、それではというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ5日にね1回のオナニーっていうのをしてると、ちょっと頭がおかしくなってくるね。急にムラムラしてきちゃったりするみたいなんですけどね。こうやってお便りいただいて途中でね、もう最後の方はね、100人の村、世界が100人の村だったらね、可愛い子ちゃんをどんどん犯していきますっていうね、そんな話になっちゃってますからね。ちょっと、ね、5日に1回じゃなくて2日に1回ぐらいにした方がいいんじゃないかなって、ちょっと思いますけどね。まあ、あと、オナキンは怖いから、ね。血の塊が出てきたりするときあるから、ね、1日5分でいいけど、まあ、変なし、まあ、少なくても3日に1回はした方がいいね。じゃないと、やっぱしムラムラするから、早く出せば早く出すほど、回復が早いから、ね、ゆっくりゆっくりやると、その後の回復が遅いんだけど、さっとやると、なんかそういう薄い精子が出るから、そうすると、復活も早いんだよね。だから、1日ね、1回5分で終わったら、やっぱり次の日もね、5分でやった方がいいよね。そうすると1週間で35分でしょ。1日、1週間で35分の時間だったらさ、まあいいんじゃないかなと思うから。ね、やっぱし5日に1回はね、危ない。ね、若い男性が5日に1回のね、射精だとね、理性を保ってるの危ないから。まあできる限りね、早い射精で、毎日1回ね、少なくても3日に1回は、するようにちょっと心がけてね、生活していっていただきたいなと思いますよ。 じゃあ、あとお便り、ラジオネーム、ハルオさん。こんばんは、パルさん。ハルオです。パルさん、なぜ私の周知プレイを嫌う、奪うのですか？私から周知プレイを奪ったら何が残るんです？自虐ネタですか？無理です。私、マゾヒストとかじゃないんで、ああ、周知プレイがしたい。嫌がってるパルさん素敵。パルさん、私は現在吹奏楽をやっているのですが、パルさんの、管楽器を吹いてもいいですか？それは置いといて。パルさんって男の人の穴に突っ込みたいとか思ってるんですか？例えばなんですけど、すごいキモいブス女で自分のことをブスと自覚していない性格最悪女とめちゃくちゃイケメン、もしくは男の子、ね、男の娘とか男の子、どれとやりたいですか？やっぱり男の子ですよね。はあ、はあ、これは周知プレイじゃないですよ。ただ単に私は不女子だから反応しちゃっただけです。かなえちゃん可愛いよ、ちっこくて声可愛くてペロペロというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、周知プレイね、いつもね、なんか周知プレイね、最初に恥ずかしいね。先週は蛇王演説黒竜派ってね、これ言わされてましたからね。そういうのはね、僕はちょっとね、恥ずかしくなっちゃうからね、控えていただきたいんですけどね。で、パルさんはね、まあすごいキモいブス女とね、めちゃくちゃイケメン、どっちとやりたいかってね、話なんだけど、まあ男の方がそういう時はいいよね。ただ難しいところだよね。うん、難しいけど、もう無理じゃん。すごいブスでさ、キモくてさ、もうカスみたいなね、女性解体新書で解体してきた女ようなさ、そういう要素がなんか詰まったような女だったらさ、もう無理だから。だったらさ、ね、本当に男の子、もう女の子に見えるような男の子ね、全然そっちの方がいいですよね。まあ難しいところですね。でもね、そういう趣味ないからね、なんとも言えないけど、うん、でもその昔ね、その昔、カトゥーンのね、赤西くんをね、最初見たときはね、赤西くんだったらいいかもしれないってね、ふと思ってしまった俺がいますよってね、やばいキモいね、そんなんありますから、全く男に興味ないですからね。まあそんな話もねありましたよねってね、はい。で、伊藤かなえちゃん可愛いよペロペロってねことですね。ありがとうございます。じゃああとね、他お便り結構いただいてるんですよね、読んでいきたいと思いますよ。ラジオネーム、海抜さん。先週の女性解体新書聞きました。覚えてますか？以前オツジョで、オツ、このね、自演オツのオツね、オツに女でオツジョを投稿したものです。その時パルさんは、パブだかなんだかで、否定してました。しかしやはり女カスですよね。自分も少し前まで女カスと部活の度に感じていました。自分は弓道部でエヴァンゲリオン好きの彼女がいます。正直敵中など、これ敵中というのは弓道でなんか的に当てることを言うのかな、敵中など負けていると腹が立ちます。やっぱり自分より優れている女は、嫌ですよね、なぜか。それと、この寒い時期には袴の下に学校のジャージを履いている女が多いのですか。そういうものは裾から見えないようにしなければなりません。それを奴らは適当に折って少しの、風で見えるくらいの長さで履いています。特に、女子の袴は男子の袴と違って、腹の位置で帯をします。男子は腰です。弓道では、上体だけかがんで矢を取る動作があります。男子は腰から、曲がりますが、女子は袴が腹なのでかがむと裾が上がり、袴の中が少し見えやすくなります。男子より、足が見えやすい女がくるぶしより数センチ高い高さにしかジャージの裾を折りません。しかも学校のジャージは学年ごとに学年ごとに違い、自分の学年は赤で目立ちます。そんな赤と裏地のお稲荷さんの皮の裏が見えたら最強にだらしない。自分の袴がどんなものなのか、見える高さも知らずにあんなヘロいジャージをちょっと折ったくらいじゃすぐに見える高さになることも考えず出入り口を塞ぐとはなんとも愚か。彼女もやっていたので嫌です。ちなみに弓道にはなんか安堵っていうの、 安心の安に土ね、安土と言って、的をつけたり、矢を受ける土の壁があります。たくさんあるから、たくさん食わせるべきでしょうか、土を。すっげー長文ってすいません。パルさんや他のリスナーの方に、弓道部女子のカツさを共感してもらえたら、自信が持てます。長くなりましたが、一部、愚かな姿を紹介させていただきましたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。弓道部っていうね、時点で、まあ僕らは食いつくんですけど、ね、女子のやっぱ袴姿、ね、まあ弓道にはちょっと憧れがあるじゃないですか。ね、なんだけど、ね、その中にもね、僕たちは弓道ってだけでね、ごちそうさまなんですけど、やっぱ弓道部の中入っちゃえばね、さらにそこから奥があるってことなんだよね。で、その袴の下にね、ジャージを履くと。そんなこと知りませんでしたね。なんか、もう少しね、そういうちょっと配慮があってもいいんじゃないって思うけどね。やっぱし、そういうさ、風情というかさ、昔からの伝統なわけだからね。そこをね、やっぱしジャージとかがね、見え隠れしちゃうような感じだったら、泣いちゃうよねってね、興ざめですよってね、ところ。だから、まあ、できたらね、女の子、まあ、寒いとも、女の子は、冷え性だから、基本的にね。だから、まあ、でもジャージじゃなくてさ、いいじゃん、ユニクロとかね、GU とか、そういうところでさ、安いさ、ヒートテックみたいなのあるじゃない。で、下に履くヒートテックみたいなのあるでしょ。で、あれをさ、ちょっと、丈短めのやつを履いてさ、とかね。で、あとはもう、ジャージでもいいから、ちゃんと見えないようにね、気配りをして、で、履いてもらえたらね、まあ、一番いいんじゃないかなと思うけどさ。でも逆に言うとだよ、ね。ちょっと、このね、カスみたいなね、弓道部の女子にね、イラってしてますけどね、逆に、ここで、ふるいにかけられるわけだよね。10人中10人の女の子が、もう、ジャージが見えてるんだったら、それはもうゴミだけど、この中で10人中1人だけ、ね、裾からジャージが見えない子がいると。この子が当たりなんだから。変な話、こうやって当たりを見つけやすくしてくれてるの、わざわざ女は。頭がおかしいから。ね。よくツイッターとかでもさ、自分がね、なんか悪いことしたのにさ、特定されるの分かってて、つぶやくバカがいるでしょ？あれと一緒。だから、そういう、あえてね、そういう自分で自分をね、首を絞めてると。だから俺たちは、そいつらは除外して、ね、ちゃんとしてる人、ね、ちゃんとそういうのも気にしてる人を、ね、ちゃんと恋愛対象としてね、あ、こういう子が女性なんだなってことで、そういう子にはさ、レディーファーストをさ、ちゃんとしてあげてさ、あとは全部カスだから土を食わせてやれば大丈夫だと思いますからね。そういう感じでね、対応したら、逆にね、まあ、いいんじゃない？ジャージも、まあ、よしあし、ね、そういう判別つくようになるからね、いいんじゃないかなって思いますよ。ね、頑張ってね、ちょっと弓道部でね、まあ、その彼女のね、今付き合っていらっしゃる彼女も、そういう裾からね、ジャージ出ちゃってる子だって言うから。だから、まあ、そこはね、まあ、ちょっと言って、ね、出ないようにしなよっていう話だし、もしそういうのダメだったら、まあ、そういう子なんだから。だから、もう次のね、袴からジャージ出ない子でね、ちょっと彼女をね、また作ったらいいんじゃないかなって思いますよ。ね、お便りありがとうございます。あとはラジオネーム、羊がいる水族館さん、パルさんこれ買ったよ。キューティーティッツ、かっこ人工おっぱい。いつも品切れ状態の少数生産品だけど、ようやく年末に届いた。大手オナホールレビューサイトでも大絶賛だったんで、期待してたけど、期待以上のおっぱいだった。エンジェルバスト2、かっここないだ3が出たらしいの数段柔らかい。そして1月11日には、さらに人気商品のこれが入荷されるみたいだ。おっぱいアイちゃん1万5000円とめちゃくちゃ高いけど、他と比べて超巨大。にちゃんや各サイトを見て回ってもこれが究極のおっぱいらしいから絶対買う。パルさんも買おうぜってね、お便りいただけました。ありがとうございます。俺は買わないね。俺は買わないけど、リンクもね、貼っていただいたから、見たの。したらさ、まず一つ目ね、買ったやつね、買ったやつが、キューティーティッツっていうね、人工おっぱい買ったということなんですけど、これも、ね、見たら、いいおっぱいだったんだけど、ちょっとね、ちっちゃいかなって。 いうところがあって、そうかーと思ったんだけど。で、もう一個、ね、その、リンク貼っていただいた、おっぱい愛ちゃん。ね、もう各サイトでもね、これが究極のおっぱいってね、ことらしいんだけど、見たら、いいね。これ1万5千だけど、いいねっていうね、ところで、これはいいおっぱい。本当に。ちゃんとパイ釣りもできそうなね、その大きさ。そして柔らかさ。いや、これはね、ちょっとね、一回揉みたいね、ところもあります。ね。1万5千高いけど、変な話。じゃあ、風俗行ったらね、1万5千かかっちゃうわけだから。そしたら、ずーっと揉めるおっぱいが、ね、その、もう部屋にあると。そしたら逆に安いみたいなね、ところあるからね、おっぱい愛ちゃんはね、いいんじゃないかなって思うけど、でも俺は買わないかな。やっぱりね、メンテナンスが大変なんだよね。この人工おっぱいって。前もさ、俺もおっぱい買ったんだけど、ね、やっぱしね、なんかその油っぽいの出ちゃうんだよね。だから、パウダーとかつけて、で、ちょっとうまくメンテしないといけないらしいの。だから、その辺がね、ちょっと、まあ、知識なかったからね、前俺は油だらけになっちゃったけど、でもめんどくさいよね、と思って。ね、毎日毎日、パウダーつけてね、揉んであげないといけないと。女みたいにめんどくせえおっぱいだなっていうね、話になっちゃうからね。だから、ちょっとあれなんだけど、ぜひね、おっぱい愛ちゃん買ったらね、ぜひ、どんな感じだったかをね、教えていただきたい。本当に、本当によかったらね、ぜひね、ここでね、発表していただけたらね、多分リスナーのね、何人かはね、買うかと思うから。おっぱい愛ちゃん、1月11日にね、入荷されるらしいですよ。まあ、どこだかよくわからないですけどね。ぜひね、気になる方は、ググってみてはいかがかなと思います。あとは、ラジオネーム、うにゅさん。おなほとローションを温めて使用すると、温かくてすごく気持ちいいですよね。冬場は特に人肌が恋しくなるので、温めると最高にいいです。昨日も日課のごとくおなほを温めてたんですけど、昨日は試しに近くにあった電気ストーブで温めてみました。そして、温まるまでネットを見ていたんですが、寝てしまっていて、起きたらおなほが熱で溶け始めてました。非貫通型の、底の部分が溶けかかっていたので、底抜けを心配していたんですが、なんとか無事でした。ですが、下に、敷いていた座布団がおなほが張り付いてしまい、取るのに苦労しました。パルさんや視聴者の、人も温めすぎにはご注意ください。それでは、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、おなほはね、冬場はね、やっぱ冷たいから、温めたいっていうところでね。で、まあ、俺はね、その、温感ローションとかね、あと何テンガなんだっけ、まあ、テンガを温める機械があるんですけど、まあ、これもありますからね。まあ、この辺でやってもいいし、あとはね、基本的にお風呂場でやることがね、オナホは多いから、シャワーでね、あったかくして、それでまあやったりはするんだけど、やっぱね、いろんなね、方法で温めたくなっちゃうっていうのはね、まあ男の性ですから。そしたら電気ストーブで温めたら、もうとろけちゃったっていうね、話でね。まあ、でも非貫通型っていうその、オナホっていくつかあってさ、貫通型とまあ非貫通型ってまあ大きく分けて二つあるけど、まあチンコ入れて、そのまま貫通する、まあ言ったら、ちくわ的なね、やつが貫通型で、非貫通型っていうのは、その貫通しないで、ね、ちくわの穴がね、最後はね、蓋がされてるというようなイメージを持っていただけたらいいと思うんだけど。だから、その、奥に当たる感、を楽しみたいんだったら、その、非貫通型っていうのを使わないといけないんだけどさ。でもまあ言ってもね、ここはまあとろけちゃって取れちゃったとしても、ね、非貫通型を楽しんでいたわけだから、そこから今度貫通型に進化したっていうね、いう風に考えれば、ね、一度で二度美味しいわけだからね、まあどっちに転んでもね、まあ良かったんじゃないかなと思うけど、まあ座布団の方にね、その溶けたおなほが張り付いちゃったっていうね、ことだからさ、まあその辺がね、大変ですし、ね、まあ、僕らもね、そういうのね、気をつけないといけないなっていうね、そういう教訓ね。いや、本当に、年始早々ね、みんなやってくれてますね、いろいろね。まあ、こんな感じのね、毎日が1年間続くと思うとね、ちょっとしんどいですけどね、しょうがない。冬はしょうがないね。もう、どうにかして、おなほをね、温めたいですからね。まあ、無理せずね、 まあオナニーライフで楽しんでいただけたらなと思いますよ。あとはラジオネーム小心者さん、前回の放送で長文メール読んでいるパルさんがだんだん疲れてくる様がおかしかったです。お疲れ様でした。ところで書き込みをしたら NG ワードうんぬんというエラーが出てしまいました。変なことを書いたつもりはないんですが、どういうことでしょう。またパルさん的には処女でもアナル経験者はありですか、というのをお答えできました。ありがとうございます。掲示板の方にね、お便りいただくときにたまにね、なんか NG ワードうんぬんっていうエラーが出て、ね、書き込めなかったりするときがあるから、俺もよくわかんないんだけど、普通設定してるわけじゃないから。なので、まあ、できたらテキストとかでね、テキストファイル開いて、で書いて、でそれをコピーして、お便りね、投稿していただいた方がね、一回書いたのに消えちゃったとかね、なんないで済むと思うからね、そういう風にしていただけたらね、ありがたいです。で、パルさん的にはね、処女でもアナル経験者はありですかって話なんだけど、まあド変態だよね。処女なのにアナルの経験はあるってね、超ド変態な女ね、逆にそれが燃えるみたいないう話もあったりなかったりだけど、ちょっと怖いよね。処女なのにアナル経験者って、そんなやつはこの世に存在するのかって話だけど、もし存在するんであればね、それはそれでちょっとありかななんてね思います。やっぱ処女だからね、アナルはさ、変なし毎日うんこ俺たち出してるからさ、うんこも一本とかね、考えたらチンコも一本って数えるわけだから、もううんこだかチンコだかもう分かんなくなってるわけじゃん。だからアナル経験はまあセーフじゃないですか、意外とね。でちゃんと病気だけね、検査して問題なければもうありでしょ。で処女は処女でね、こちらでね、ちゃんと美味しくね、いただければそれが一番幸いかなと思いますよ。あとは、お便り、ラジオネームレムさん、最近腹渡が煮えくり返るという出来事が起こりました。いつも通りに童貞ネットの、放送を聞きながら投稿し、自転車を駐輪場に停めて学校に行った日のことです。帰ろうと思って駐輪場に行ったら、なんと自転車が消えていました。最初は自転車の神隠しと思っていたのですが、盗まれたみたいです。その日は、童貞ネットを拝聴しながらだったので、鍵をつけたか覚えていません。ただ覚えているのはパルさんの声、自転車を盗むなんて最低のクズですね。自分もたまたま鍵をつけ忘れたんですが、新年早々に運がないです。長文すいません。ではでは、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、なんかみんな年始早々あんまついてないよね。やっぱね、まあ、その辺はね、あると思うけど、まあ、まず、あれだね、警察行ってもらって、で、盗難届ね、出して、そうすると、意外と帰ってくるね。俺の昔のね、自転車もね、盗難届出してね、一週間ぐらい帰ってきたから。だから、まあ、何があるか分かんないけどさ、まあ、一回盗難届出してね、そしたらどっか道端とかに落ちてたらね、教えてくれるし、っていう話だけどね、やっぱ自転車盗んじゃダメだよ。なんだかんだでさ、てか、まあ、盗むっていう時点でね、もう窃盗罪だからね、本当にね。まあダメなんですけど、本当にね、自転車高いじゃん。ねえ、安くたって1万円ぐらいするしさ、で高いのだとさ、ねえ、まあママチャリだって3万とかするわけだし、で普通のなんかロードレーサーとかだったら10万20万するわけだから、だからね、本当に自転車ダメよ、取っちゃね。それもさ、学生とかのさ乗ってる自転車なんて、今度で自分でね、お金稼いでて、したら、ああ、やべ、取られちゃったって、また来月ね、給料入ったら買うかって、済む話じゃないんだからね。また親に買ってもらうって話なんだから、もうこんないたたまれない話ないからね。なので、ね、そういうのはよろしくないよ。ね、本当に、ボロボロで、なんか川のね、川のそばにね、なんかもう、捨てられてるようなね、捨てられてるんだか止められてるんだかよくわかんないぐらいの自転車だったらね、まだ、まあ、ダメですよ、本当に。ダメだけど、まあね、まだわかるかなっていうところはあるけどさ。でもね、こういうのはダメですよ、本当にね。取っちゃダメ。ね。なので、まあ、このラジオ聞いててね、今後ね、その自転車ね、何かのきっかけで、ね、まあ、盗もうとしちゃった子いたらね、このラジオ思い出してもらってね、うん、ダメだ、あの時ね、悲しんでるリスナーの人いたってね、思い出してくれたらね、それが一番ね、なんか、まあ、報われるっていうかね、 この盗まれちゃったけどね、うん、それが逆にね、あの一人盗まれたおかげでね、もうこれを聞いてるリスナー全員がね盗まなくなったっていう風に考えてね、まあ良しとするしかないのかななんてね思いますけど、まあ出てくることをね祈ってますからね、まあちょっとね気を落とさずね、生活していただけたらと思いますよ。あとは、ラジオネーム、俺はジャイアンさん、パルさんこんばんは。160回放送おめでとうございます。栄光の200回が見えてきましたね。私の今年の目標なのですが、30万円元手に FX を始めようと思います。ぜひぜひアドバイスをいただけませんかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。FX はしない方がいいですね。これが一番のアドバイスなんですけど、するのであれば、30万いっぺんにやると絶対になくなっちゃうので、まず10万円でやったらいいんじゃないかな。まず10万円とか、まあ15万円とか半分ぐらいでね始めて、でまあ多分死ぬでしょうね。なのでそれで、でもこれ以上ね FX 続けらんないってところまで行って、で1ヶ月ぐらい経ってから残りのね半分だったりね、そういうのをでもう一回始めるというのがいいんじゃないかななんて思いますけどね。本当に絶対失敗は一回するから 100% だから、そのまず最初の失敗をねどういう風にするのかっていうのが多分一番でかい話なので、まず10万だったり15万円でやってみて、でその後失敗した後でね残りのお金でもう一回ね、チャレンジするっていうのが一番いいんじゃないかななんて思いますよ。でただね今ね相場がねあのおかしなことになってるから、もうちょっと落ち着いてからとかねの方がいいんじゃないかなとはちょっと思います。あとは、ちょっとね放送時間長くなってきたら大丈夫かこれね、ラジオネーム、ラジオネーム466番さん、永瀬さんですね、アニメのねクラブですね、秋葉原モグラがいいんじゃないかなってねお便りいただきました。ありがとうございますね。っていうクラブがあるということですのでね、ぜひじゃあちょっとそちら調べてね行ってみたいかなと思いますよ。ありがとうございます。あとは、ラジオネーム、467番さん、さっきの弓道部のねあの安心の安に土って書いてね、ちょっと読み方が安土っていう、安土桃山の安土なのかよくわかんないですね、安土と言います。俺も弓道部だったが、矢を引いている時女子の、女の子の脇が見えて息子が元気でしたというね、ありがとうございますね。下の弓がね、引かれてしまいましたけどね、いいですね。やっぱ袴の女の子はねそれだけで素晴らしいと、そこで脇がねチラッと見えると、やっぱ脇ペロペロっていうねいう話もありますから ね、そこでそういう性癖がね、覚醒してしまいましたっていうねところなんでしょうか。あとはラジオネーム468番さん、なんでパルさんはオナホは天下しか買わないんですか。2ちゃんとかでは、ウイウイシー妹とか、俺のオナペットとか、評価高いじゃないですか。個人的にはセブンティーンおすすめですってねお便りいただきました。ありがとうございます。まあ、天下しか買わないってわけではないんですけど、僕も昔セブンティーンを一回買ったことありますね。よかったですけど、なんだかんだでそんなにオナホに執着があるわけではないので、でたまたまね、天下がねあったから買うというところでね、まあわかりやすいじゃない。天下が多分一番認知されてるからさ、ただ一番気持ちいいかつてはまた別の話なんだけど、なので天下が買ってるだけっていうレベルですね。まあ別にオナホ使わないしね、基本的に俺のね、始めは左手、フィニッシュ右手。ね、これが最強の布陣ですから。まあ、これに勝てるものはいないからね。なんとも言えないですね。じゃあ、ちょっとね、長くなっちゃったから、ちょっと今日この辺で、ちょっと今日読めなかったお便り。ね、これは、来週、読みたいと思います。すいません。読めなかったですね。ちょっと長文のやつもいただいてますからね。ちょっと来週読んでいきたいと思いますよ。じゃあね、今日この辺でということで、来週はね、また一週間後なんですけども、1月の15日日曜日、またね23時からね、1時間やっていきたいと思います。あとね今日話したかったことねいくつかあるんだけど、まあ 大したことじゃないよね。クイックガストのコストパフォーマンスがやべえとかね。あと、松屋のね、豚丼が1月何日 ?7 日で終わってしまったとかね。まあ、その辺ぐらいのお話がしたかっただけなんでね、大した話じゃないんですけど。あと、新年会でね、なんか食えば食うほどトイレに行きたくなってね、最中に3回ね、便所行ってね、もう下痢ピーピーだったとか、そんな話しかないからね。ちょっとあれなんだけど、あと体重が60キロまた超えちゃいましたとかね。そんな話。ね、どうでもいい話なんでね。今日この辺でということでね。またね、ちょっとね、事前にお便りとかいただけたらね、読んでいきたいと思いますからね。お待ちしております。じゃあそんな感じでね、ちょっと今日長くなっちゃったから。今日この辺でということで、じゃあね、1時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまたね、来週お会いいたしましょう。さよなら。